突撃瀬戸の元気商店。
突撃瀬戸の元気商店。この番組は瀬戸市にある商店街にパーソナリティが訪れ、お店のご紹介はもちろん商店街全体を応援していきます。今週は名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅から東へ5分深川神社へつながる銀座通り商店街をご紹介します。さあ、ずっと続くアーケード街になっていますが、ここでほうじ茶のとってもいい香りがしてます。このいい香りに誘われて、こちらはお茶彦さんですね。味のお茶彦っていうのれんが掲げてあります。お茶彦さんに私やってまいりました。月曜日のトップバッターは商店街の理事長もされていますお茶彦の川本敦さんにたっぷりとお話を伺っていきます。さあ、店内に入ってきますと、なんだか甘い抹茶の香りに包まれていますが、川本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川本さんは商店街の理事長もされてらっしゃるということで、はい、ちょっとお茶彦さんのご紹介の前に、ぜひぜひ銀座通り商店街について詳しくお話を伺っていきたいと思いますので、お願いします。
はい、わかりました。
まずですね、この銀座通り商店街っていうのはいつぐらいにできたんですか？
始まりはね、明治の20年ぐらいからって言われてるんです。
明治？
はい。
っていうとすごい
歴史、120年以上っていうですかね、はい、そのぐらいの歴史があります。
まあ、もちろんね、カモさん生まれてらっしゃらなかったんですけど。
そうですね、
で、一番気になるのがこの銀座通りっていう、銀座っていう名前はもともとついてたんですか？
これがですね、僕が聞いた説によりますと、昭和30年頃ですね、東京の銀座にあやかって、うちが一番繁盛している商店街だよっていうことで、全国の商店街が競って銀座通りっていう名前をつけたんですよね。それで日本全国銀座通りはいっぱいあるわけですね。
確かに言われてみると銀座って名のつく商店街ってありますもんね。
そうですね、だから銀座っていうのは人がたくさん通る、繁華街っていうような意味ですよね。はい、
たくさんのこう人が集まる、
そう、一番賑やかな街だよっていうような意味でつけたっていうふうに聞いておりますね。
昭和30年頃この銀座っていう名前がつく前、明治の頃っていうのはまた商店街の名前も違ってたんですか？
そうですね、そもそもここは田んぼのところで、冬は池みたいになってる池田っていうところだったんですけど、それが明治のその20年ぐらいに朝日町っていうことで、ちょうど駅の方から歩いてくると、ちょうど東に向かって歩いてきますと、そうすると朝だとね、もう朝日がパーッと差し込むんですよ。多分それで朝日町ってつけたんじゃないかなっていうように、非常におめでたい名前でね。
そうですね、はい、昔はじゃあ朝日町
とか朝日町商店街って言ったのかね、なんか朝日町通りって言ったのか、なんかそんな感じで、呼ばれてたようですね。
じゃあ当時もすごくにぎわってたんですね。
まあ一番商店街らしくなったのは大正の終わりから昭和の初めぐらいのようですね。
はい、その当時っていうのはお店はどれぐらいあったんですか？
当時は正確にはわからないんですけど、この通りだけじゃなくって、面で広がってた感じですから、裏に桃源座とかいう芝居小屋があったりして、それが後に深川館という映画館になっていくんですけれども、でちょうど裏手のところがそういう芝居小屋みたいなのがあったんで、非常に、ローラースケート場なんかもあったらしくてね、それは昭和の初めの地図についてるんだけど、それとか玉突きとかね、後にはパチンコ屋になってくるんだろうけども、はい、なんかねそういうのもいっぱいあった。人が非常に集まって賑やかな場所だったんで、正確な数は分かんないですけど、多分 もう100店舗以上この辺りにはあったと思いますけれども、とにかくここへ来て遊びに来る場所。それであの瀬戸はだいたいお給料が15日と月末に払われて、その明くる日に休みになってみんなが金を使うというそういうパターンだ。
お小遣いももらって、
そうそう、だからあのその時はもう屋台もいっぱい参道のところに出てすごい賑わいだった。
そうですか。
だから今の瀬戸物祭りみたいなのがそうやって
毎月
2回ずつそうやってあったみたいな感じ。非常に賑わったって聞いておりますね。
今はちょうどこの銀座通り商店街のアーケードっていうのはどれくらい、何メーターぐらいあるんですか？
これが170メートルです。
170メートル、
はい。
で今だいたい何店舗ぐらいのお店が
今営業しているのは40-45店舗ぐらいなんですけれども、はい。
でもあの2-3年前と比べると少しずつこう変わりつつあるんじゃないかな。
今非常にあのお店が変わってて、若い人のお店なんかが出てきてですね、まあ残念ながらもう辞められる店もあってっていう風で、店の数自体が増えるわけじゃないんですけれども、非常にあの入れ替わって、その代わりなんかすごい若いエネルギーがちょっと出てきているっていう、非常に嬉しいあの傾向になっております。
そうですね、はい、こう雰囲気自体がこう時代の流れに沿って変わっていっているような。
そうですね、だからそういう店主も若返ってるから、やっぱり、あの来るお客さんも若いお客さんが増えてますよね。
そうですか。歴史っていうのはいつぐらいに？
うちはですね、ちょうど来年が節目で90年になります。
はい、90年、
大正の13年に、僕のおじいさんが川本彦一っていうんですけれども、で自分の名前の彦を取ってお茶彦って名付けたんです。
そうなんですね、じゃあ敦さんは3代目
です。はい、
当たるんですか。もうすごくですね、お茶彦さんといえばこうほうじ茶のとってもいい香りがいつもしてますよね。
そうですね、だいたいほぼ毎日ね、あのやってますからね、はい。
で今のこうお話を伺っている最中でもちょっとあの後ろ側にこうお茶を引いてるんですかね、
はい、
機械で。
これはあのお抹茶を引いてるんです。はい、お抹茶を、まあ、あの抹茶の原料は天茶っていって、ちょっと青のりみたいな風なんですけれども、それを上から入れて石臼でぐるぐる、まあ、機械で回してるんですけど、それでお抹茶ができるっていう。あ、
それでこう細かくあのなんていうんですか、パウダー状になるんですか？
そうです、はい。あれはコーヒーを引くのと違ってね、ものすごく時間かかるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
お茶室的にはこう柔らかいのですぐ引けちゃいそうな。
そうそう、もうすぐ時間かけてゆっくりゆっくりあの引いてるわけ。
へえ、はい、だからこうお店の奥に入るとまた甘い香りがさらに。
ちょっとね、
あの
そうですね、どうしてもこう漂ってるんでしょうね、きっと細かいのがね。はい、
そしてですね、あの店内に入るとものすごいたくさんの種類のお茶を販売してらっしゃいますけれども、やはりあの仕入れ先っていうのはもう川本さんご自身がいろいろ決めて見えるんですか？
そうですね、まあ、昔からの付き合いとかもあるんですけど、この愛知県っていうのは非常にあのお茶の消費という面では恵まれた場所で、あの全国一の生産を誇る静岡県が隣だし、
はい、
あの愛知県の中ではその西尾の抹茶の元となる天茶をが日本一なんですよ、それとあと、全国3位の三重県があると。で、まあ、宇治の方もね、あの非常に高級なあの玉露とか抹茶の産地の京都も近いということで、非常にここの愛知県っていうのはね、お茶、いいお茶がいっぱい入ってくる場所なんですよね。はい、
絶好の場所にあると。
そうですね、
ざっと見ただけでも、私 の素朴な疑問なんですけれども、あのお茶って産地によって香りとかこう風味って違うんですか？
はい、やっぱりね、同じあの品種の木でも、やっぱりその土地によってあの味が違ってきますね。
それは どんな風に違うんですか。こう甘みが強いとか、こう渋みが強いとか。
そうですね、あのお茶っていうのは甘み、渋み、旨み、うん、そういういろんなそれのバランスで成り立ってるんだけど、まあ、多少製法の違いもあって、三重県の特徴なんかだと、かぶせ茶って言って、ちょっと日光を遮って、甘みを増すような作り方をするもんだから、渋みは少なくて甘み旨みの多いそういうお茶を作ってますよね。で静岡の方は、日光をさんさんと浴びて作って、でまあ、うちなんかの特徴だと掛川の方の深蒸し茶っていうのが得意なんですけれども、ちょっと深く蒸すことによって甘みが出て、だけどその本来日光をしっかり浴びたあの渋みの成分もあるという、そういう非常にそのバランスが僕は大好きなんですよね。はい、
やっぱそれぞれ違うんですね。
はい、そうです。
作る場所によって、はい、ものすごいお茶って奥が深いんですよね。
奥深いですね、またそれで同じお茶でも入れる人によって味が変わってくるという、その辺が奥が深いけれども非常に、もどかしいというかね、売る方としてはちゃんと上手に入れてくれて一つ一つのお茶が完成するっていう風だから、その辺を上手に伝えていけたらいいなということで、我々のお茶屋の使命っていうか、そういうのはそのお客さんが上手に入れて美味しくいただいてもらうっていうところまでが私たちの役目だと思ってるから、はい、その辺が奥が深くて難しいところ、
ま
あある意味面白いところっていうの、はい、
まあ、入れ方については実際にお茶彦さんに足を運んでいただいて、
もういつでもご指導ご指導申し上げますんで、
もう岡本さんに直接伺った方が、は
い、私日本茶インストラクターでもありますんで、
はい、すごい、
結構ね難しいんですよこの試験通るのはね。
へえ、だってね、たくさん急須も湯飲みも
あ、そうそうそう、
お店にいっぱいあります
ね。はいはい、ありますからね、なかなかねこれ揃えるのね、やっぱお茶屋ならではでね。
そうですよね、
いつでもやれますんでね。
はい、
実際にもしよかったらね、まああんまり忙しい時は無理かもしれないけど入れ方なんかご指導いたしますんでね、いつでも、はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、遠慮なく行って声かけてください。
はい、はい、そしてですね、抹茶ソフトやおぜんざいなどの甘味もたくさん用意があるんですが、ご主人抹茶サンデーと抹茶クリームぜんざい、宇治金時フロート、そして今の時期ぜんざい、これ過去どんって書いてありますが、
これはですね、以前ここでどんぶりフェアっていうのをやったことあるんですよ。商店街の飲食店がみんな得意などんぶりをっていうフェアをやったことがあって、その時うちもなんかやりたいなと思って、ぜんざいどんっていう風にして、まあどんっていうのは抹茶茶碗なんですけれども、安南茶碗が、まあ、うち昔仕入れたやつが結構いっぱいありまして、それを使ってやったら非常にこの器が好評でね、まあ、昔 の, 職人さんの器だもんですから、全部手書きで一つ一つ手書きで模様が違うんですよね。だから昔瀬戸っていうのはそういう本当に当たり前のようにしてみんな手書きな素晴らしいやつが今ではもうないんですよ、こういうのは。そういう安南茶碗を使って、まあ、せっかくそうやってドンってつけてやったもんだから、もうそのままずっと、はい、ぜんざいドンっていうことで、でお客さんがもうドンってものすごい大きいのとか言うから、いやそんなに大きくないですよとって言って、またそのこの安南茶碗の話をしたりして、はい、それも一つの話の種みたいになるもんでね。
器もこだわって、中のお餅も、
そうお餅もね、富山の新大正餅っていうちょっともう非常によく伸びるね、美味しいお餅使ってますんでね、ぜひ一度お試しください。
一つ一つ
またその食後に掛川のそのお茶をね、
茶を
飲んでいただくとまたこれが美味しいという。
あ、いいですね、はい、もう最後のやっぱ締めはお茶、もう最後の
それがやっぱお茶屋ならではのぜんざいということでね。
なるほど、はい、 であとご主人これから新しい商品が販売されると聞きましたが、
ちょうどできたばっかりなんですけれども、今西尾のお抹茶でね、はい、いろんな商品できないかということを瀬戸中で結構やりつつあるんですけれども、その一環でですね、抹茶入りくず湯っていうのを今まで、既製品は取ってたんですけど、この際うちオリジナルの抹茶入りくず湯を作ろうと思って、でうちで引いたお抹茶を、送って作ってもらったんですよ。でこれがこの冬から発売するということで、
オリジナルの、
はい、中身は完全にオリジナル、うちだけのものなんで、お店でもね、一杯いくらっていう感じでやろうかなとは思ってるんで、ぜひお試しの上お買い上げいただければね、お家で召し上がっていただけるんで、簡単に、食欲のない時、お抹茶もくず湯もみんな体にいいですよね。
そう、胃にも優しいですもんね。
そうだから、そういう健康食品みたいな感じですけどね、健康デザートということで、
はい、しかも熱いこう作用かけて混ぜると、
そうすごくね、でうちのお抹茶使ってるからね、すごく色も綺麗でね、
風味も良くて、
はい、美味しいですからね、
甘さもあって、
はい、そうです、
抹茶入りくず湯ですね、
はい、夏はうちグリーンティーが評判なんですけど、今度は冬はこの抹茶入りくず湯でっていうことで、
はい、季節に応じての新商品を、
はい、そうですね、はい、ぜひお試しください。
は
い、
では最後にご主人からお店のインフォメーションとメッセージをお願いします。
店名はお茶彦です。私は、代表の川本敦史と言います。お店の場所は銀座通り商店街のアーケードのほぼ真ん中にあります。営業時間は朝の9時半から、夜は7時までやっております。定休日は毎週水曜日です。電話番号は 0561-82-4207 です。これから年末年始にかけてお茶がとっても美味しい時期になりますので、毎年ですけれども年末には、お正月飲んでいただくと1年健康でっていう福茶の差し上げたりとか、そういうプレゼントも用意しております。また新年は元日から営業いたします。で毎年好評な福袋も今年もやっちゃいます。こちらの方もぜひ深川神社をお参り、初詣行った帰りにぜひ寄っていただいて、また1年、元気な年にしていきたいということで、これからも、毎日の暮らしの中にお茶彦のお茶をぜひよろしくお願い申し上げます。
さあということで、突撃瀬戸の元気商店、月曜日トップバッターは銀座通り商店街の理事長もされていらっしゃいますお茶彦の川本敦史さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
突撃瀬戸の元気商店でした。